新しい絆、里親始めてみませんか。このコーナーは株式会社ベイブルックの提供でお送りします。
子供たちの笑顔は未来の宝物です。里親はどんな笑顔も温かく包み込む存在。私たち株式会社ベイブルックは新しい絆を育む里親支援プログラムを応援しています。子どもたちの未来を社会のみんなで育むために、その一歩を私たちも共に歩んでいきます。
私アンナがお送りしています。 Love FM Switch on Daytime。 今日からこの時間は全5週にわたり里親についてのコーナー、新しい絆里親始めてみませんかをお届けしていきます。里親制度ってどんな制度、どのような人が里親になることができるのか、里親を経験したことのある方やその道の専門家をゲストにお迎えし、里親制度について詳しくご紹介していくコーナーです。そして今月10月は全国里親月間です。この機会に皆さん一緒に里親について考えてみませんか。スタジオにはゲストに滝田正宏さんをお迎えしています。滝田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。まず簡単に自己紹介をしていただいてよろしいでしょうか。
普段は九州大学の芸術工学部で准教授をしていまして、はい、で先ほどアナさんにもお話したんですけれども、もともとこのラブ FM の、はいはい、タイムテーブルとかもデザインをさせていただいていたりとか、
なんと懐かしいと思って、はいはい、
もう10年以上前ですよね、
はい、ですよね、
はい、なんかまあそういったこうデザインですね、いろんなメディアのデザインを、まあ、専門としているんですけれども、まあ、その中でも特に、まあ、例えばこのラブ FM さんだったりとか、いろんなこう商業施設とかはたくさんこうデザインされるんですけれど、でもなかなかこう福祉の領域ってこう広報の予算とかがなくて、でもそういうところにこうデザインが必要なんじゃないかということで、はい、今はその福祉の分野とデザイン、福祉の分野をデザインでこう解決していくようなですね、はい、なんかそういうことをこう大学で教えたりしてます。はい、
その福祉とデザインというと、はい、私自身はそのあまりつなげて考えたことがなかったので、はいはい、ちょっと新鮮な視点だなと思いました。
まあ、そうでしょうね。まあ、だからこそなんかこう例えばこう児童相談所のホームページとかもですね、はい、なかなかこうデザインされてなくて、なんかデザインっていうとなんかちょっとこうおしゃれにとか華やかな感じはしちゃうので、まあ、だからこそちょっとこうそういう福祉に足りてないっていう現状があるのかなと。で、まあ、その中でですね、はい、ある機会に里親っていう里親制度に出会って、であまりにもこう里親っていう制度が知られていない、であと本当は子どもたちはその里親家庭で小さい時から育つのが望ましいんですけれど、はい、足りていないっていうところで、まあ、本当デザインの力が必要だなということで関わり始めたのがきっかけですね。
はい、デザインというとこう見る方に与える印象がガラッと変わってきますもんね。情報が書いてあるというのは前提ではあるんですけど、そこにちょっとした優しさとか、柔らかさがあると伝わるこうイメージも変わりますもんね。
そうですね。
はい、そのあまりにもやっぱり知られていないと感じたきっかけっていうのは、出会いも含めて何かあったんですか。
そうですね。はい、僕自身が本当は他の分野の例えば児童相談所のホームページだったりとか、なんかそういうところの活動をしているときにその里親について、広めようと活動されている方と出会うことがあって、でその方から話を聞くと、僕自身も実はあまり里親について理解ができてなかったんですけれども、はい、ちょっとこれは知らないといけないなということを感じたということと、そこからこうどんどん中身に入っていって、今はもう社会福祉を取って、その里、制度自体をですね、
はい、
一緒にこう考えたりとかサービスを作ったりとか、なんかそういうのを NPO と連携しながら していく立場にもなんかこうなってしまったみたいな、うん、
そうですか。でもそれぐらいやっぱりあの滝田さんをこう突き動かすものがあったんですね、うん、その出会いに。
まあそうですね、
うん、はい。まあ、私自身もこのコーナーを通して、はい、あの知識を深めていきたいなと思っています、はい。うん、そして今日は第1回目ということで、うん、里親制度の基本の基についてお話を伺いたいと思います、はい、里親制度とは、うん、まあ、あのイメージは、ね、できるんですけれども、はいはい、具体的にどういった制度なのでしょうか。
そうですね、はい、一番あのこう勘違いされやすいのが、あの養子縁組との違いなんですよね、
はいはい。
でまあ、養子縁組っていうのはあの戸籍上も家族になるっていうことなんですけど、まあ、里親っていうのは里親制度は あくまで実親さんとか、あの産んでくださった親御さんだったり、あと保護者さんとか、あのいらっしゃる方をこう一時的に預かるっていう、はい、うん、ま
あ、
そこが一番大きな違いで、
うん、
だからすごくあの数日とかですね、短い期間でも預かると。
あ、数日っていう期間もあるんですね。
そうですね、
へ、
まあ、結構あのちっちゃい時から大きくなるまで、なんかそういうふうにこう預けなくちゃいけないんじゃないかって思う方多いんですけれども、
確かに、
はい、うん、まあ、そういうところがまず違うということと、あとそうい、今僕がこう里親って言ってるのは一般的にはこう養育里親って言われてる方々なんですが、
養育里親、
はいはい、その他にもですね、あの例えば障害があったりとか、まあ、養育が難しいお子さんを預かるような専門里親さんだったりとか、
うんうん、
あとちょっとこう複雑なんですけど、養子縁組里親さんといって、
さっき違いも教えていただきましたけど、
それはあの養子縁組になるには家庭裁判所の手続きとかが必要で、
ですよね、
はい、だからそれまでの間子供を預かる里親さんで養子縁組里親さんと。
あ、なるほど、
はい、
うんうん、
まあ、あと親族の方が預かる親族里親さん、
はい、
なんかそういった内容がありまして、
で、
今僕がこう話をした里親さんは、まあ、児童相談所が一時的に保護をして委託をするっていう里親さんなんですが、はい、まあ、最近は例えばこう子育てでちょっと疲れたなという、あの保護者さんだったりとか、
はい、
なんかそういう方があの一時的に子ども預かってほしいと思った時に、預かってくださるショートステイ里親さんというよう なんかそういうものもあります、
はい、そうなんですね、はい、いや今私の持っていたイメージがガラッと変わりました、
はい、
というのもやはり里親と一言で言っても、うんうんうん、いろいろな種類があるんですね。
そうですね、
うん、はい、なのでそのお子さんとの関わり方っていうのがそれぞれ変わってくるんだなって、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、はい、思いました。
でそのショートステイ里親さんは、あの一応養育里親さんになった方ができる内容で、まあ、特に、はい、まあ、このラブ FM はすごく広い範囲が九州の中で聞かれてますけれども、はい、まあ、福岡市が特に力を入れていて、うん、まだちょっと周辺の自治体ではとあの行われてないケースもあったりはします、はい、
そうなんですね、はい、いやあのショートステイ里親に関しての、はい、その情報をこう考えてみると、はい、やはり子育て大変ですよね。
そうなんですよ。
もうシンプルに大変なことを今、はいはい、ね、なかなかその大きな家族でたくさんの方でこうお子さんを育てていくっていうよりは各家族化していって孤立を、ね、うんうん、感じる方もいらっしゃると思うので、うんうん、そういった方々のサポートにもつながると、
そうですね、
いうことなんですね、はい、なるほど、うん、まあ、里親の種類について今、はい、いくつか説明していただきましたけれども、そうするとこう必要とされている里親とは、うんうんうん、まあ、どのような方なんでしょうか、また、はい、どのようにしたら里親になれることができるんでしょうか。
そうですね、まずですね、里親にな る、
な
ろうと思ったら、児童相談所だったりとか、あと福岡市の場合は里親支援センターっていうのがあるんですね。
里親支援センター、
はい、
うん、
で、まあ、福岡市以外であるとまだホスタリング機関と呼ばれているところがあったりするんですけども、
はい、
なんかそういうところにまず問い合わせしていただくことになるんですが、
うんうんうん、
例えば、まあ、今日であればこの番組の最後にですねお知らせするところに問い合わせていただければいいんですが、
はい、
まず問い合わせをしていただくと、
うん、
でそしてそしたら研修とかですね、あと児童養護施設に実習に行ったりとか、
うん、
あとやっぱりその方が本当に預かって子ども預かって大丈夫なのか ていうようなことを、はい、面談したりとか、うんうんうん、あと実際あの家庭訪問してお家を見て
大丈夫なのかな、うん
はいまあ、そういったプロセスを踏んで里親さんになるということにはなってます、
うん
はい
うん、
だけれども、まあ、特別 なんかこう資格が必要というわけじゃなくて、例えばあのシングルの方とか、
はい
はい、あと高齢の方で、まあ、子育てをあの終えてちょっと扱ってみたいなという方だったりとか、
はい、
あるいはもうちっちゃなあのお子さんがいる中であと一人ぐらい増えても大丈夫かなっていうような、
そうですね、は
い、なんかそういう方々がまず、うん、あのどなたでもなれると、
うん
まあ、今お話したのは僕は養育里親のですね、
はい、
登録の、はい、流れですね、
うんうんうんはいまあ、問い合わせることで、はいまあ、詳しい情報も手に入るでしょうし、うんうんうん、自分が、まあ、果たして今生活する中でできることなのかっていうのも具体的に見えてきますよね。里親になるって聞くと一見やっぱ敷居が高く、ねうんうん、感じられると思うんですけれども、うんうんあまあ、里親にもやっぱりいろいろな種類があって、うんうんうんまあ、期間もね、うんうんはい、様々でした。今聞いてみたら
そうです、ね
うん、なので誰でもこう可能性があるということですね。
あと経済的に、
はい
あの結構負担があるんじゃないかって考えらしていらっしゃる方もいるんですが、
ええ
まあ、実はあの里親手当とかありまして、うんうんうん、あと生活費とかあとあの、まあ、教育に関わったり医療に関わる費用とかも支給されるので、
は
い、実はそこまであの経済的な負担は大きくないと、は
い、そういった経済的なサポートも場合によっては受けられるということですね。はいうん、いや知らないことがやっぱりたくさんあるなというふうに思いました。はいまあ、こうやって滝田さんがこういったあの知識というか、まあ、情報を皆さんにお知らせするっていう機会もいろんな場面であるんじゃないかなと思いますけど、うんうん、一番なんかこう驚かれることとか、うんうん、これは知られてないんだと思うことってありますか？
そうですね、
うん
まあ、先ほど私があの伝えたショートステイ里親っていうのは、まあ、養育里親をした後に登録できるっていうものなんですけれど、
はい
まあ、それだとやっぱりあの1日とか2日とかですね、本当に短い期間でも全然大丈夫なの で、
うんうん、
でそしてなんかこう里親に預かる子どもっていうとなんか特別な子どもっていうイメージ持ってらっしゃる方多いんですが、
はい、
実はあのもうそこをねこの公園を走り回ってるような子たちだったりとか、
はい
まあ、そういう子どもたちもたくさんいますので、やっぱり実際やってみてその驚かれたりとかあのする方は多いですね、そのあたりで。
そうですか、うん、いやでもいろんな形 その、まあ、このコーナーのタイトルでもありますけど絆のきっかけとなるような制度なんだなって思いました、
うんうん
まあ、来週のこの時間は実際に里親を経験した方をゲストにお迎えしたいと思います。なのでよりちょっとこうリアルな声が聞けるんじゃないかなと思い楽しみにしています。
はい
はいはい、最後にリスナーの皆さんにお知らせのメッセージをお願いします。
あ、はい
はい
まあ、このコーナーのタイトルにもなっている新しい絆なんですけれども、まあ、実はあの年に2回ですね、そういう名前であのフォーラムを市民向けにフォーラムを開いているんですね、
はい、
でそれが今度の10月5日にあの、まあ、旧大の糸キャンパスとあとオンラインでもあの開催予定で、実際里親家庭で育った子どもそして里親家庭で暮らす子どもって実は里子だけじゃなくて一般の家庭なのでそこで暮らしている子どももいるんですね、
うんうん、
で子どもの立場からどういうふうに里親家庭を考えていくのかという、まあ、そういったフォーラムをしますので、まあ、この後最後にお知らせいたします。子ども NPO センター福岡のホームページを見てぜひあのご参加いただきたいなと思っています。
はい、ラジオの前にいらっしゃる方もちょっと新しい可能性が見えた方がいらっしゃるかもしれないですね、
はい、それだったら嬉しいです。
はい、興味を持たれた方はぜひ情報をまず問い合わせてみてはいかがでしょうか。ということで本日は九州大学准教授でもあり社会福祉士の滝田正弘さんにお話を伺いました。滝田さん、今日どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
皆さん、里親制度について関心が持てたでしょうか。里親制度についてさらに詳しく知りたいという方は、子ども NPO センター福岡、子ども NPO センター福岡のホームページでご覧になれます。また、質問などありましたら、こちらのホームページのお問い合わせからお尋ねください。新しい絆、里親始めてみませんか？ このコーナーは株式会社ベイブルックの提供でお送りしました。
子どもたちの笑顔は未来の宝物です。里親はどんな笑顔も温かく包み込む存在。私たち株式会社ベイブルックは新しい絆を育む里親支援プログラムを応援しています。子どもたちの未来を社会のみんなで育むために、その一歩を私たちも共に歩んでいきます。